聖書詩編104編27から30節使徒言行録10章34から43節彼らはすべてあなたに望みを置き時に応じて食べ物をくださるのを待っているあなたがお与えになるものを彼らは集め御手を開かれれば彼らは良いものに満ち足りる御顔を隠されれば彼らは恐れ息吹を取り上げられれば彼らは生き絶え元の塵に帰るあなたはご自分の息を送って彼らを創造し地の表を新たにされる そこでペトロは口を開きこう言った。神は人を分け隔てなさらないことがよくわかりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。神がイエス・キリストによってこの方こそすべての人の主です。平和を告げ知らせてイスラエルの子らに送ってくださった御言葉をあなた方はご存知でしょう。ヨハネが洗礼を述べ伝えた後にガリラヤから始まってユダヤ全土に起きた出来事です。つまりナザレのイエスのことです。神は聖霊と力によってこの方を油注がれたものとなさいました。イエスは方々を巡り歩いて人々を助け悪魔に苦しめられている人たちをすべて癒されたのですがそれは神がご一緒だったからです。私たちはイエスがユダヤ人の住む地方、特にエルサレムでなさったことすべての証人です。人々はイエスを木にかけて殺してしまいましたが、神はこのイエスを3日目に復活させ、人々の前に現してくださいました。しかしそれは民全体に対してではなく、前もって神に選ばれた証人、つまりイエスが死者の中から復活したの後、ご一緒に食事をした私たちに対してです。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものとの審判者として神から定められたものであることを民に述べ伝え、力強く証しするようにと私たちにお命じになりました。また預言者も皆イエスについて、この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。説教、分け隔てなき主。ただいまご一緒に聞きました使徒言行録にはこういう言葉があります。この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられる。使徒のペトロがローマの百人隊長コルネリウスと彼の家の人たちに語った言葉です。ペトロはともかくとしてコルネリウスたちは罪の許しを受けられるはずがないと考えられてきました。しかしペトロだけでなくコルネリウスも罪の許しを受けられます。信じる者は誰でもです。誰でもというのは誰でも良いということですから、私たちだっていいわけです。信じるだけで良いというのです。信じるだけで罪の許しが受けられるのは、聖書が書かれた時代には画期的でした。今でも画期的かもしれません。普通は許してもらうためには神に償いをしたり謝らなければなりません。しかし信じるだけということは神に償いをしたり謝る必要がないわけです。信じるだけで神から許される。まことに画期的だと思います。ペトロはそういうことを言っているわけです。ところでペトロはシエスの弟子の一人でユダヤ人です。もう片方のコルネリウスはローマの百人隊長と先ほど申しました。 ローマ人かどうかは分かりませんが、ユダヤ人でないのは確かです。この二人が顔を合わせることはそれまでにはなかったはずでしたが、不思議な導きでペトロはコルネリウスの家を訪ねることになりました。そのいきさつをまずお話ししておきたいと思います。コルネリウスはローマ帝国の軍隊の隊長でした。彼はユダヤ人ではありませんので、聖書では異邦人と呼ばれます。普通の異邦人はユダヤ教やキリスト教の神を信じていませんでしたが、コルネリウスは少し変わっていまして、信仰心厚く神を恐れていたと今日の箇所の前の2節に書かれています。つまりユダヤ人のように神を信じて信仰深い生活をしておりました。ある日、彼は神の使いである天使から、あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられたと言われました。彼の真剣な信仰生活を神はご覧になっておられたわけです。天使はコルネリウスに、ペトロを家に招きなさいと言われました。時を同じくしてペトロは幻を見ました。ペトロは幻の中で、それまで食べてはならなかった食べ物を神から食べなさいと言われました。ところがペトロは幻の意味が分からなくて考え込んでいました。するとコルネリウスからの使いの者がペトロを訪ねてきました。ペトロは聖霊から彼らと一緒にコルネリウスの家に行きなさいと言われました。そこでペトロは使いの者たちと一緒にコルネリウスの家にやってきたというわけです。家にはコルネリウスだけでなく、親類や友人たちも集まってペトロが話をしてくれるのを待っていました。ペトロは早速口を開いて語り始めました。神は人を分け隔てなさらないことがよく分かりました。最初に書かれております。分け隔てがないというのは、普通差別をしないとか相手によって扱いを変えないという意味で使われます。ここでの意味もそうなのですけれども、聖書でこの言葉が使われる場合は偏らないという意味が強調されてきました。例えば旧約聖書の申命記に使われている箇所では、神が審判をなさる際に賄賂を取って審判を歪めることがないという意味で使われています。人間の場合には、今の日本では考えられませんけれども、相手から賄賂を取って裁判に手心を加えたり、おめこぼしをすることが平気で行われる地域があります。裁判する側が自分から賄賂を要求しなくても、相手がお金とか品物を差し出して、穏便に済ませてほしいという場合もあります。こうして正当であるはずの裁きが歪められ、偏ったものになってしまいます。ですけど神はそういうことをなさらない。神は賄賂を取らないということではなくて、人間の一方だけを偏って見ることはなさらないということです。人間に対して、ある人にはとても厳しく、ある人には甘くするということをなさいません。神は物事を決めになるときにご自分の基準を持っておられますから、その基準から外れた偏ったことをなさらないわけです。ペトロは神がそういうお方だと聞かされていました。しかし彼はユダヤ人で、コルネリウスは異邦人です。二人に対する神の接し方には違いがあることもペトロは律法を通して教えられてきました。ユダヤ人は神に選ばれた人で、神の恵みをいただきながら生きてきました。一方、異邦人は神に選ばれていませんでした。ユダヤ人に与えられた律法では、異邦人との接触を避けるようにと定められていたほどでしたから、 異邦人は神の恵みを受けられないとペトロが思ってきたのは当然でした。かつて主イエスが宣教をなさっていた時もユダヤ人が対象でした。限られた人数の弟子たちでしたから、異邦人にまでとても手が回らなかったという事情もあります。けれども主イエスが天に上げられる前には、主イエスは弟子たちに地の果てに至るまで私の証人となるようにと告げておられました。ユダヤ人だけでなく世界全体が伝道の対象になりました。ところがペトロの頭の中は昔のまんまでした。コルネリウスに会う前にペトロが見た幻では、それまで食べてはならないと言われてきた食べ物を食べなさいと神から言われました。ペトロは聖霊に促されてコルネリウスの家に訪ねた時に、神がコルネリウスたちにも働きかけておられたことを初めて知らされました。それでペトロはようやく自分が見た幻の意味を悟らされて、神は分け隔てなさらないお方だということを本当に理解しました。異邦人は汚れているとそれまで教えられてきましたが、もはや関係ないと知らされました。この人はユダヤ人だから、あの人は異邦人だからという理由で神は偏ったことをなさらないというのです。ですから福音を聞く機会が私たちにも巡ってきたというわけです。ペトロがそうだったように、シエスが天に上げられる前、ユダヤ人は異邦人との接触を禁じられていました。弟子たちが異邦人に福音を伝える機会はほとんどありませんでした。それなのに異邦人にも福音を伝えるようになったのは、それまでユダヤ人中心だったのを神が変更なさったということでしょうか。少し脱線してしまいますけれども、神は変更なさったのではなくて、ユダヤ人から異邦人に福音を伝える、これが神のご計画でした。まずユダヤ人に伝えておいて、それから異邦人に広げていこうというのが、神のご計画だったわけです。ですから神が人を分け隔てなさらないのも、教会が伝道を始めてからのことではなくて初めからです。神ご自身は全く変わっておられません。福音を伝える順序というのが終わりになっただけです。神は人を分け隔てなさいません。神は異邦人であるコルネリウスにも福音を聞く機会を備えてくださいました。それというのもコルネリウスは神を恐れて正しいことを行う人だったからだとペトロは述べています。はじめにも申し上げました通り、コルネリウスは信仰心厚く神を恐れる人でした。神を恐れる人というのは信仰深い人という意味です。当時でしたら神を信じるのはもちろん、律法を守って生きることも含まれています。生きること全般において信仰を表している人を、信仰深いと申しました。そういう人は神に受け入れられるとあります。神を恐れて信仰深く生きてきたコルネリウスは神に受け入れられました。ここで注意したいのは、神に受け入れられるとありますので、その人を受け入れるかどうかは神にかかっているということです。神がお決めになりますので、これは人が決めることではありません。神はコルネリウスの信仰生活をご覧になっていて、彼に声をおかけになりました。彼の信仰生活の一端が二節にあります。彼は民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていたと書かれています。彼の信仰生活がうかがわれますが、 施しをいくらしたとか、祈りを一日何時間捧げたとか、そういうことではなかったと思います。神を恐れる彼の態度を神はご覧になったのではないかと思います。施しをいくらしても、これで神に受け入れられるに決まっているという態度だったらどうでしょうか。一日に何回も祈ってるんだから神に受け入れられて当然だと思って捧げる祈りが神に喜ばれるでしょうか。大切なのは神への恐れです。言い換えますと、神を敬い、神の前で謙虚になることです。ただしコルネリウスがいくら神を恐れていても、彼は異邦人です。選ばれた民と言われてきたユダヤ人ではありません。施しが神によって顧みられ、祈りが聞かれている保証は何もありませんでした。それでも彼は真剣に祈り、信仰生活を続けてきました。彼は心から神を敬っていたのです。自分を見てくださいという押し売りのような信仰ではなかったと思います。そういう人を神がお忘れになるはずがありません。どんな人であろうともです、神を恐れて正しいことを行う人は神に受け入れられるのです。神はコルネリウスのために心を砕いて天使を使わされ、声をかけになりました。彼にペトロを招かせ、福音を聞かせようと計らわれたのです。神を恐れる人に神は確かに目を留めておられます。神は人を分け隔てなさいません。こうしてコルネリウスはペトロから福音を聞くことになりましたが、コルネリウスがペトロを招いたのは神の導きによります。神がコルネリウスのために働かれたわけがありまして、コルネリウスは神の恵みをいただきました。しかし神がペトロをお使わしになった本当の目的は、ペトロから主イエスの話を聞かせるためでした。ペトロの話はここからが本番でした。まずペトロが申しましたのは、神がイエス・キリストによって平和を告げ知らせたということでした。神との間には平和がある、つまり神との和解がなされた。ペトロはこう語ったわけです。神との和解がなされて初めて神の恵みが受けられます。具体的には神のご支配のもとに置かれます。神によって守られ導かれます。それはイエス・キリストによってなされたものだと言いました。キリストによって平和が打ち立てられたことを語ったとき、ペトロは途中で語るのをやめて、この方こそすべての人の主と付け加えました。イエス・キリストはすべての人の主です。ユダヤ人だけの主ではありません。コルネリウスも主であるイエス・キリストのもとに集められました。彼も神との平和をもたらしてくださった主イエスにひざまずき、主イエスの御名をあがめられるようになりました。彼はおそらく主イエスについては知らなかったのでしょう。だからペトロはこの方こそすべての人の主だと言ったわけです。どなたを主と仰ぐかは大事なことでした。そこでペトロは主イエスがどのようにして神との平和を打ち立てられたのかを語っていきます。主イエスが聖霊によってお生まれになったことから始まり、方々を巡り歩いて人々を助け癒されたと伝えました。これはペトロがシエスに従ってきた間に見聞きしたことでした。彼は体験談を語ったわけです。実際にコルネリウスに語った時には、自分の体験談を長々と話したのではないでしょうか。 イエスが不思議な力で人々を助けてこられたことを彼はそばで見ていてよく知っていました。イエスが人々を助けてこられたのに、人々はイエスを木にかけて殺してしまいました。言うまでもなく十字架による死ですが、三日目に神によって復活させられました。そして前もって証人としてお選びになったペトロたちに姿を現されました。イエスは復活なさったお姿を大勢の人たちには現されませんでした。それというのもイエスが生きているものと死んだものとの審判者として神から定められたものであることを弟子たちに伝えさせるためだったからです。神を恐れる人もそうでない人もイエスによって裁かれます。イエスがお決めになるわけです。ペトロは終わりの日の裁きについて語っていますが、彼はイエスが審判者として来られることを力強く証しするようにと命じられました。彼は信じていたのです。イエスが来られるとき、イエスが救いをもたらしてくださることです。イエスが十字架によって救ってくださった、そのことを信じていたんです。ですから証をせよと命じられたのは、イエスによる裁きの時に人が救われることを伝えよということでした。つまりペトロは人々に神への立ち返りを促すように命じられていたんです。神を恐れ、やがて来られるイエスを信じなさい。コルネリウスはまだイエスを信じたわけではありませんでしたから、ペトロはコルネリウスにイエスを信じる者になれと迫っているんです。この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられるからです。信仰深いコルネリウスに必要なのは、イエスを信じて自分の罪を許していただくことでした。罪そのものがよく分かっていなかったかもしれません。でも信じることによって罪そのものが分かるようになります。イエスを信じる者は誰でも罪の許しが受けられます。異邦人と言われ、福音を聞く機会がなかったコルネリウスに、ようやくペトロを通して福音を聞く機会が巡ってきました。イエスを信じるだけでよいと言われました。イエスが十字架で死なれたのは、誰でも罪の許しを受け入れられるようになさるためでした。罪について理解することが条件ではありません。イエスを信じることだけが言われております。イエスが死なれましたから、イエスを信じる者は誰でも罪の許しが受けられます。主は分け隔てなさいません。あとはそのことを信じるかどうかです。罪の許しは誰でも受けられます。ユダヤ人も異邦人もありません。年齢も関係ありません。何年くらい教会に通ったか、年数も関係ありません。コルネリウスがそうではありませんか。一切の分け隔てはありません。イエスはすべての人のために死なれたからです。罪の許しを受けるためにはイエスを信じます。神を恐れるというのは信仰深いことだとたびたび申し上げましたが、結局イエスへの信仰を指しています。イエスを信じたときに神に受け入れられます。そのときには神の守りのもとにあります。やがてイエスが審判者として来られるときにも、イエスによって罪を許された者としてイエスにお目にかかります。イエスが私たちに罪の許しを得させて神との平和をもたらしてくださいました。分け隔てなく福音を聞けるようになさいました。 ですから私たちは主イエスによる罪の許しを受け、神に受け入れられました。主イエスへの信仰だけで誰でも神に受け入れられるのです。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたは人間に対して分け隔てなく豊かな慈しみを注いでくださいます。イエスキリストを信じる者に罪の許しを得させて身元に引き寄せてくださいました。主キリストがすべての人のために十字架で命を捨てられたからでした。主が私たち一人一人を御心に留めてくださり、信仰に導いてくださいましたことに深く感謝をいたします。私たちの地上での歩みはなお続いていきます。私たちがあなたを恐れながら信仰生活を続けていくことができますよう助けてください。主キリストによって平和を得させられたことを信じ、聖霊の導きに委ねて福音を述べ伝える者としてこの場から使わせてください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人をどうか顧みてください。苦しみや悩みを持ちながら過ごしている人を励まし、助けをお与えください。病気の人、体が弱っている人を支え、病気の人が良い治療を受けられるようお計らいください。必要なものをこと書く人にはどうか必要なものを備えてください。看病している人、介護している人をどうか健康を守りください。人々が主に望みを置いて、主が再び来られることを待ち望むようにさせてください。お願いいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。